ばんは。
グッドムードステューディオ秋葉パークのポッドキャストです。6月14です。今回8回目ですね。今日も前の日にやってます。1回飛ばしたんだけど、久しぶりです。皆さんお元気でしょうか。早速ですけど、気づいたら6月になっていて、早いよね って感じなんですけど、どうですか皆さん。なんか年始に思ったような半年間になってますか。いろいろなんかなってたりなってなかったり、なってない方が多いかな私は。でも、充実、大変だけど充実してます。途中って感じ、前に進んでるっていう、いろいろなんか乗り越えながら前に進んでるって感じです。早速行こうかしら今日のイントロなんですけど、さっきいただいたデザインの やらせてもらったお仕事、デザインのお仕事のことと、あとは夏だねっていう、夏になるねっていう話なんだけど、そう、ちょっとこれね、宣伝込み込みで、面白い出会いだったので、リメンバーさんっていう、丹町にあるランプさんっていう美容室があって、そこの2号店が出るんですね。6月16日にオープンなんですけど、そこのオーナーさんがつながりがいただいてというか、すごい偶然っていうか、すごいよねそういうのってね。その繁殖ツールというか、オープニングのツールいろいろ作らせてもらって、あとランプのお仕事も引き継がせてもらってやらせていただくことになりました。とっても可愛い、なんかね、雑貨屋さんみたいな美容室さんで、携わらせてもらって本当にありがたいなって思ってます。なんかデザインも私ずっと独学でやってたので、特に学校行ったとかじゃなくて、細々とやっていたので、たくさんこうプロがやるというようなね、多分プロの方のようなコストとかはかからないと思うので、ちょうどいいところで需要があってくれたのかなって思うので、もしそういう方いらっしゃったら、よかったらオーダーがあったらやるっていうデザインに関してはスタンスなので、いただけたらなと思います。出会いがね、面白かったら、私が行ってる美容師さんが独立するときに、その独立する前にのお店で、私がやってもらった美容師さんがたまたま時間が合わなくて、でも私その日じゃないといけなくて、いらっしゃる方の中でこう写真を見てね、あ、なんかなんとなく感性が、なんていうの、写真じゃ分かんないじゃない、感性とか、それなんとなく、あ、じゃあこの方にやってもらおうと思って行ったら、その今通ってる美容師さんのオーナーさんで、でなんかトントン拍子に何回か行ってるうちに、独立することになったんだよねってなって、デザインやってるんだっけってなって、そこの看板やらせてもらって、でその方とお話ししてるうちに、今のこのリメンバーのオーナーさんもつながりがあって、もともと同じお店の出身だったようで、お願いしてもらったんですよね。だからすごいなんかありがたい、トントン拍子ってやっぱあるんだなっていう、なんかね、ありがたさしかない感じです。なんかそういう時にさ、ちょっと生きててよかったなっていう感じがしますよね。なんかなんていうの、面白いなっていう感じがすごく自分でしてて、ありがたいっていうのもあるんだけど、面白いなっていうのがそういう時にすごく感じますねっていう話をね、ちょっとしたかった。そういうのがあるから、なんていうかね、楽しいですよね。そうなので、ちょっと皆さん機会があったら、丹町の美容室リメンバーさん、ぜひよろしくお願いします。行って見てきてください。ショップカードとか作らせてもらって可愛いので、です。で、ちょっとそんな宣伝がありつつ、で6月でしょ。で関東はというか、北海道以外は梅雨の季節で、北海道はね、梅雨がないとか言いながらね、少し前から蝦夷梅雨っていうのがあって、どんよりはやっぱりしてるんだよね。で6月のね、その半ばって北海道神宮のお祭りがあって、それぐらいまでほら、よさこいがあったり、すごくいい季節で、 で梅雨がまあないからね、あったって言っても雨降ってもカラッとしてるから、北海道はすごくいい季節になると思います、これから。でそれ以外の、あの関東とかそれ以外のところはもう梅雨になるからね、ジメジメして、私梅雨も雨嫌いじゃないなってこう共存しようって思ってるんだけど、やっぱお洗濯物だけがねちょっとねストレスだよね、乾きにくいっていう、うん、でもちょっとあのサーキュレーターを今年は導入しようと思います。そうで、その梅雨の季節とか6月の季節ってもう皆さん共通、お天気関わらず共通なのが、なんていうの、夏に向かっていく時期っていうかだと思うんですよね。なん、あ、やだ、お腹鳴っちゃった入っちゃったらどうしよう、まあいっか。そうそう、そんで夏に向かうじゃない、やっぱ7月の半ばとかってもうジリジリでさ、ギンギンでさ、もう夏だぜって感じでしょ。まあいい人も嫌な人もいると思うけど、その前のなんていうかさ、遠足の前のさ、あのなんていうか感じだとなんか似てるよなって感じするんですよね。だから準備とか、やっぱ今しかできないことってあ、なんとなくあると思うんだよね。その夏になってから後悔しないようにじゃないけど、あ、やっときゃよかったなあの時なとか、あとはやっといてよかったなとか、そういう多分左右する時期なんじゃないかなって思うから、うまく休みながらやっていったらいいんじゃないかなって、そういう時期なんじゃないかなってなんとなく思ってます。これがリリースが14日だから1ヶ月ぐらいは多分そういう期間があるのかなと思うから、共通してるかなって思うのでね、あの充実させたいよね、うん、私も充実させたい、すごくいろいろ変えていきたいなって思います。形にしないとならないこともあるしね。です、ほんとさ、なんか最近いろいろこう感じることがあって、なんていうのかな、本当に少し前と、例えばさ集客とかそういうのも全くこう毛色が違ってるっていうか、傾向も違ってるし方法も違ってるし、まあ前と同じやり方だったら全く通用しないというか、一部にしか収穫がないというか、なんとなくそういう気がしてて、すごいね、手探りというかね、模索中やりながらって感じなんだけど、まあ、頭でばっかり考えててもしょうがないからいろいろやってみてるんだけど、うん、でもすごい考え方だなって思ったのが、やっぱりね、私リーディングは、まあ、デザインはね、オーダーいただいて長くできるだけ長くできたらいいなっていう感じなんだけど、リーディングはやっぱずっとやりたいから、好きだから、考えてみたらまだ1年目なんだよね言っても。だからさ、そうなる、そう考えるといろいろやってみたりするの怖がんなくていいのかなっても思うし、そう、長くやるって決めてることなんだったら、そういうまだ何1年目だしとかいう考えでいいと思うんだよね。この間南海キャンディーズだったよね、山ちゃんっているじゃない、青いゆうちゃんと結婚した山ちゃんのなんか記事を見たんだけど、すごいなんか共感できたんだけど、山ちゃんがなんか青いゆうちゃんとの結婚生活のことを聞かれてて、まあ今でも仲良しだよって、愛の形は変わったけど仲良しだよみたいな話をしてて、いや言ってもまだ4年目ですからねって、4年目ですから、だから4年だからねっていうこと言ったんだらしいのね。でも最高と思って、その長くいることが前提っていう考えじゃない、うん、今ってほら結婚もさ、パートナーもいろんな形があるからね、離婚して第二のスタートしたりとか、ね、いろいろその長くいても気持ちがないのに一緒にいてもしょうがないから熟年離婚したりとか、あとは別々の道を歩くこともそれ否定的なわけではないじゃない、いろんなパターンがあるから。その中でやっぱり長くいることとか添い遂げることが前提でお互いが一緒にいれるんだったらいいんだな、いいなってすごい思ったんだよね。でなんでその話になったかっていうと、そういうリーディングもそういう感じなんですよね。もう一生やることが前提、 できるだけ現役でやってやり続けることが前提のものだから、あ、まだ1年目だしなっていろいろやってみようってね、あの思うんだよね。あの私いつも話出すんだけど、ティコティコっていうさピアスのさアクセサリー作ってる方がいててね、仲良しの子がいててね、ティコティコもさすごい今なんていうの人気でカリスマだけどさ、もう10年以上やってるってね、あのインタビューさせてもらった時に言ってて、最初はそんなね必死だったって言っててさね、そういうことかなって、今を見て羨ましいとかあの思うんじゃなくて、あ、そっかって、自分も10年経った時にそう なるようになったらいいなっていう感じで、自分 あの自分史だよね、自分史の物差しで何年目ってやっていけばいいのかなってすごく感じたんだよね。すごいイントレでめっちゃ時間かかってるけど、そうさ、最近それが思ったの。長くいることが前提、長くやることが前提でそれをやるかどうかっていう、例えば人とも付き合うかどうかっていうのが、パートナーとか恋人とか結婚とかだったらなおさらお互いにそうだったら最高だなって思ったんだよね、それが最近ちょっと気づいた話です。すごくずれちゃったんだけど、だから夏の前にやることやっとこうぜって感じで、早速本題だね。1番目、6月という季節、あ、ちょっとさっき言ったけど、6月の星回りを話をすると、今も今日は4になるから、まだ間に合うっていう感じなんだけど、6月21日、来週の水曜日21日が夏至なんだよね。夏至の日はお昼と夜の長さが一緒になって、1年のうちですごく大事な節目というかポイントになる時です。で、4つあってね、春分、3月の春分、6月の夏至、9月の秋分、12月の冬至っていう4つが、ポイントになるんだけど、そのうちの1つが今月の夏至ね。で、夏至のポイントは、あの植物でいうと剪定のタイミングなんですよ。これは今年に限らずいつもだけど、春分ってスタートって、宇宙元旦とか言う人もいるけどさ、スピ的にはね、春分はスタートの意味があって、で、その3月にスタートしたことが、育ってきたものを剪定する、取捨選択をするタイミングなんですよね。だからこれから残していくもの と、こう不要になったものとを分けるというか、育てていくものをあの剪定する、とてもいい時になります。そうすると、うまくいく時なので、意識的にちょっと意識するだけで、そういうのってあのなんていうかな、自然とできてくるのかもしれないから、意識してみたらどうかなと思います。でね、今年に限っては2023年の星回りはね、6月1ヶ月で天王星と冥王星がね、あのとても活発な動きをしてるので、これはどういうことかっていうと、あの、ね、目の前の現実に向き合うことになるような流れなので、これは今年のあの夏至のタイミングもなんだけど、なんか 手に入らないものを描くっていうよりかは、もう目の前のことに向き合わざるを得なくなるような皆さん流れになってるので、ポイントはどうすればいいかっていうとね、できることからやるのが大事です。それだけシンプル、できることからやるというのがポイントです。で、それに合わせてその夏至のタイミングもあって、6月の、後半の2週は、だいたいその2週間は片付けとかシンプルにすることがめちゃくちゃいいです。この時ね、あのちょっとあの紛らわしいんだけど、水星双子座記っていうね、これもとてもいいんだけどね、片付けに向いてる星回りなんですよ。あとは面倒な事務処理とか家事とか断捨離とか、片付けてなかった書類とか、あのゴミの分別とか、あといらないものをなんだっけ売ったりとか、 そういうのとか、あとは連絡しなかしきゃなんなかった人にするとか、感情を使わずにやることが得意な時期なので、本当6月の後半はね、それをやるとなんか全てうまいこと噛み合うっていう感じがあるので、できると月末にはね、あの自分に必要ないいヒントが得られそうな1週間になるようです。なんかね、方向転換もあるような感じの星回りでございます。伝わったかな。だから片付けることを片付けて、先手シンプルにするタイミングで、できることからやる。すごいね、シンプル。それが今一番流れに乗っていく、いける行動です、アクションです。じゃあ次ね、2番目、好きなことの価値について。これね、そう、これもねちょっと最近感じてたことなんだけど、さっきもちょっとちょびっと触れたんだけど、あのさ、タイパってさ、わかる皆さん私はね最近タイパタイパってよく聞くけど、なんやねんって思ってたんだけど、調べたらさ、タイムパフォーマンスのことね、タイパってね。で、よく今の子たちって映画とかも、飛ばすじゃない、倍速で見たりするんだって。 1.5 倍速とか2倍速とか、確かに見れるもんね。でさ、あのクリエイターはさ、たまったもんじゃないよね、それはさ。なんか間とかすごく大事だから、間とかがなんだろう、鍵を握ってたりするけど、そういうものをやっぱタイパをされると伝わらないもんね。ただそれが悪ではなくて、なんていうのかな、そういう風に楽しむ価値観だから、別に ストーリーが分かればいいとかさ、結果が分かればいいとかさ、物語の目に見えるとこだけが分かればいいんだったらそれでいいよね、うん、だからそのお友達と話を会うためにはタイパでいいのかもしれないしね。そうそうそう。でさ、その間とかはね、もう当たり前じゃないんだよね、もうね。だからそのアナログがさ、すごく価値があるというか、贅沢品になってんだなってすごい思ったので、自分もそうじゃん、なんかオンライン使ったりとか。だから効率がめちゃくちゃ価値が上がってんのかなと思って。でさ、コスパってさ、コストパフォーマンスのことじゃない。コスパも実は効率を重視してるよっていう意味なんだけど、タイパみたくネガティブに使われてなくて、今はね。でももしかしたら最初はそうだったかもしれなくて、だからタイパもコスパいいものってなんかさ、逆にいい感じがするじゃない。だからタイパもそのうち良きもののとして常識になっていくのかなって思うから、なんだろう、それはついていかなきゃなっていう感じがするけど、そうなればなるほどアナログの価値がなんか贅沢品になるのかなって思うから、なかなかそこってどうなんだろうね。クリエイターさんだけじゃなくて、私もそうだけど、対面の価値だよね。非対面ももちろんすごく大事になるし、効率、非対面イコール効率っていう風に考えると大事になるし、でもそれとは別でやっぱ対面とかアナログとか、あとさ、そのね、肌感とかさ、空気感とかさ、その間じゃないけど、目に見えなくて人が感じるものってやっぱりアナログじゃないとないものだから、そこはまあ人によるけど、私は大事に、そこも大事にしなきゃならないのかなって思う。あの、生きてく上でね、生きてく上で本当人としてって感じは自分では思ってるの、たださ、なんていうか、そういうタイパとかも、あ、今あの何言おうとしたんだっけな、そうそうそう、なんかタイパとかもアナログとかも上手に取り入れてやっていかなきゃならないのかなと思うんですよね。まあ人みんな必要なわけじゃないからね、いらない人もいるからね、そう、どうしたらいいんだろうね。でも その分さ、そのタイパーってさ、 時間ができるわけじゃないよね。この時間で得られるもの、コスパと同じようにこのコストで得られるもの、対価がいっぱい良かったらさ、コスパがいいっていうように、タイパもこの時間でこんだけのもの得られるんだったらタイパいいっていう、きっと価値観考え方だから、できた時間をアナログに使うといいって思ったの。だから好きなことがあるといい、やっぱ必要なのかなって思ったんだよね。何でもいいと思うんだ、ゲームとかさ、なんだろう、推しとかさ。私最近友達と喋ってて、なんかすごいずっと心がなんかうつうつとしてって、いつもなんかね、大丈夫かなって思ってた友達がすごい声で明らかに元気になって、どうしたのかと思ったら推しができたんだってなんかそういう、確かに好きなものが一個でもできると、なんだろう、時間忘れるっていうことじゃない、タイパの逆、真逆だよね。だからタイパを取り入れることで、じゃあどうしたら豊かにな人生になるかって言ったら、その好きなことを一個でも見つかること、あることが、別にないから焦んなくていいと思うの、別に人生長いし。でもある見つけようとしたりとか、なんかチャレンジすることが、もうそれを探すことが楽しいとかでもいいと思うんだけど、そうするとなんとなくこう人生充実するんじゃないかなって、これからの時代はそういうとこに風になるのかなっていう風にちょっと思いました。だからちょっとそれ言いたかったの意味伝わるかしら。そうね、アナログが贅沢品になってきたよね。私ね、すごい最近思ったんだけどさ、自分のなんか幸せだなって感じる時間って何かなって思ったら、なんか若い時はたくさん物が欲しいとかだったけど、今って何にもしてない時がめちゃくちゃ幸せなの何にもしてない時間、もちろんね、ゆとりが、気持ちにゆとりがないとそれってなんか虚しいんだけど、何もしてなくて、なんかただこうすごいカーテン揺れたりさするの、休みの日とかね見てるって、何にもしてない時がなんて贅沢なんだろうって思うんですよね。それとかあとはそうね、なんか自分が落ち着くなって思う人といる時とかはすごく思う。なんかやっぱ一人だったら、私の場合はいろいろ考えちゃったり、焦りとか不安とかやっぱなんかあんだよね。それがなんていうかな、消えるというか、そういう瞬間が、とてもそういう時間が幸せだなって感じます。不安がなくなる時、で何もしてない時、すごいね、地味だねでもそうなの、飽きない、それが飽きなくて、穏やかさがマジで幸せだなって私の場合は思いますね。まあ、楽しい、もちろんなんかいろいろ楽しいことをするのは楽しくていいんだけど、多分変わらずそこは、いくらさ楽しいこといっぱいさ、なんか友達と発散したりとか、飲み行ったりとか、わかんないけど楽しい推しのライブに行ったりとか、楽しいこと100あってもさ、その幸せだなって落ち着く時間がゼロだったらさ、なんかなんていうの、心もとないって私は思うんだよね。だったら落ち着くとこが1あって、楽しいことは都度都度一個ずつ増えたら嬉しいなみたいな方が、私はなんか幸せだなって思うので、なんかそういう風にいたいなって最近思いましたこれ何、共感できる人いるかしら。そんな話でした。じゃあなんかね、そう喋ってたね、30分25分喋った。なんか星野源さんがラジオやってるけど、なんかね、自分で一人で喋るのがすごい自分に必要なことだったんだって分かったみたいな話をしてて、あ、すごい分かるなと思って。私もこのポッドキャストって1円にもならないんだけど、まあ今のとこね、なんかポッドキャストも収益化になる仕組みになったらしいんだけど、全然まだまだそんなんじゃないから1円にもなってないんだけど、でも まあ、聞いてくれてる人がいるっていうのはもちろん大きいんだけど、自分でもあこういうこと話して今自分にいつもいっぱい考えてるから、その中でこれが大事なんだなっていうことが分かったり、聞き返すことまああんまりないんだけど、後から聞き返すこともあるのかなって思ったり、あんまり取り留めない感じも好きですね。デトックスになるの、喋るのが っていうことに気がつきました。だから終わった後結構すっきりしてるって感じです。じゃあ最後にインフォメーションですね。今最近のインフォメーションは、特にないんだけど、特別ないんだけど、個人リーディングかは相変わらず、やって力を入れてやっているので、やっぱそちらメインになりたいなと思ってるので、ぜひやってみたいとか、ちょっと前から気になってたなっていう方はご連絡ください。で、インスタが一番詳しいかなにしてます。で、さっきの話じゃないけど、アナログでチラシ配りもそろそろちゃんとやろうって思ってます。ね、そのさ、そのチラシ配りもさ、アナログでできた人とのつながりとか、そこを生かしていくといいのかなって思ってるので、まあ1ヶ月私もやってみたいと思います。皆さんと同じくお試しする1ヶ月、準備をする1ヶ月、遠足の前の日みたいな1ヶ月を楽しく過ごせたらいいなと思います。で、ライブ配信はふわっちっていうのをやってるんだけど、ちょっとスタイルを変えていきたいと思うので、そちらは聞ける方は見てもらえたらなと思います。いろいろね、ちょっとツールがね、いっぱいやってるから、それをうまくバランス取ってできるようにしたいのと、今はね、そう、この1ヶ月のテーマは私それもあるな。忙しさのバランス、やってるもののバランスと、あとは費用対効果と、まあ、ここだから言えるけど、費用対効果と、あとはプライベートと仕事のバランス、これもちょっと定着させたい。あ、ワンワン、どうしたの夜中に。ワンワン。そう、プライベートと仕事のバランスもこの1ヶ月で見つけたいなと思ってますね。なんかいろいろ試行錯誤してる最初も見てもらえて、なんかあやってること一緒だなって思ってもらえたらいいのかなって思うので、皆様いつも感謝しております。ではちょっとなんかフライングだけど、今日はいつもちょっとはみ出すから、この辺でおしまいにしたいと思います。いつもいてくれてる、応援してくれてありがとうございます。では今日はこの辺で、また再来週かな、28日リリースやりますので、よかったら聞いてください。最後まで聞いてもらってありがとうございました。ではおやすみなさい。良い1ヶ月を。